聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編91編1節から4節。糸高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の陰に宿る人よ、主に申し上げよ。私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から陥れる言葉から、神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大盾、小盾。次に、新約聖書、ルカによる福音書、13章、31節から、35節。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきて、イエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。行って、あの狐に、今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目にすべてを終える。と私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにと言う時が来るまで、決して私を見ることがない。以上です。
ただいまは、ルカによる福音書の13章、31節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。一度お聞きになって、皆さん、どのような印象を受けられたか、わかりませんけども、正直に申せば、福音書の中であまり馴染みのある言葉とは言えないところだと思います。また、一度読んだぐらいでは何を言わんとしているのか、こうすぐにはつかめない、そういう印象があろうかと思います。しかし、聖書はどこもそうですけれども、ここには、主イエスがどのような思いで、その生涯の歩みを進めておられたのか、おられるのか、そのことがやはり、はっきりと示されております。今日は特に、受難節、レントの季節にあって、この御言葉を思い巡らしながら、神様を礼拝したいと思います。それで早速、初めの、3節から、見てまいります。31節から、見てまいります。このように書き出されています。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきて、イエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。ヘロデがあなたを、ヘロデ王が主イエスを殺そうとしている。そういう物騒な話が突然出てまいります。ただ、ヘロデ王自身は別に神とか信仰といったことに必ずしも反対ではありませんでした。むしろ、神の御言葉を喜んで、それに耳を傾けようとする、そういうところもあったとさえ、聖書には言われているところがあります。 しかしそうではあっても、やはり多くの権力者たちにはありがちなことですが、ヘロデには、自分の望むところであれば、自分がこうしたいと思えば、悪いことであっても、もう自分の思いを通そうとする、そういうところが、強くありました。例えば聖書にあるエピソードなんですが、ヘロデは、ある時自分の兄弟の妻が、兄弟の妻ですね。自分の兄弟の妻を気に入ってしまったために、最終的にその人を力ずくで、その自分の兄弟から奪い取り、自分のものとしてしまった。そういうことがありました。そしてその時には、預言者として働いていた洗礼者ヨハネという人物が、神の律法に従って正面からヘロデ王のしたことを咎めたのですが、そうするとヘロデ王の方はすぐに彼を捕らえて牢に入れてしまいました。そしてその洗礼者ヨハネを結局は殺すことにつながっていった。そういうことがありました。そんなヘロデが、主イエスを殺そうとしている。それはやはり大いにあり得る話。その中でことが起こってまいります。今日のところでは、このヘロデ王は直接は出てまいりませんで、イエス様の前に姿を現したのはファリサイ派の人々でありました。31節にありますが、このファリサイ派の人々がイエス様のところにやってきて、ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。そう告げたんですね。で、この時、ファリサイ派の人たちがどんな思いでこういうことをイエス様に知らせたのか、その正確なところはよくわかりません。ファリサイ派といえば、もともとイエス様に敵意を抱いていた人たちであります。そういう彼らが、どういう思いでこのことを告げたのか、ヘロデ王のそういう物騒な思いに乗じて、もうここから出ていけと。自分たちのいるところに姿を現すなと、イエス様を追放しようとしたんだ。そういう考え方もできるようです。しかし反対に、ファリサイ派といえども、やはり、さすがにこの時は、イエス様の身を心配する思いがあった。このまま活動を続けていれば、ヘロデ王に殺されてしまうかもしれない。そういう子で、思いやりの心から、イエス様にここを立ち去って、逃げた方が安全だよ、安全ですよ、そのように進めたと解釈することもできます。どちらが正しいのか、最終的なことはわかりません。ただ聖書は、そういうファリサイ派の人たちの内面の思いには、関心は持っていないようであります。むしろ聖書がここで私たちに言いたい、告げたいのは、このような状況の中で、イエス様はどのように答えられるのか、そしてイエス様ご自身は結局どういう道を選んで行こうとされるのか。ヘロデ王が自分を殺そうとしている。そういう中で、今までの道を方向転換して、より安全な道を選ぼうとするのか、それとも、周りの状況に左右されることなく、ご自分に定められた道を歩み続けるのか、このイエス様ご自身の歩まれる道筋、それがどこにあるのかということが、聖書の関心事であり、私たちにまた受け止めてほしいと願っていることであります。 そしてそのように見てくるときに、まあ、今日の32節以下のところでイエス様が語っておられる言葉の意味が改めてこう見えてくるのではないかと思います。まあ、32節、33節をまあもう一度見てみましょう。32節からですね。イエスは言われた。言ってあの狐に、今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は、今日も明日も その次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。まあ、このイエス様の答えも私たちには今一つはっきり分かりにくいような思いがいたします。というのもイエス様はここでファリサイ派の人たちの言葉に対して直接どうするかということを答えているようには思われないからです。イエス様の答えはもう目の前のファリサイ派の人々、またヘロデ王のことをも超えてしまって、ただご自分の心にある思い、ご自分が目指していくべき道筋をそのまま語っておられる。そこにイエス様の言わんとすることの第一のことがあるということ。まあこういう言い方に私たちはあまりこうピンとこないところがあろうかと思います。しかし、ここでイエス様は一体どういう思いを明らかにされているのか、そのことを聞いてまいりたい、聞き取っていきたいのです。で、32節。イエス様は言われました。今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目に全てを終える。まあ、これは直接は、ヘロデ王に伝えるように言われた言葉ではありますが、でも内容はもうヘロデ王だけに関わる話ではないように思われます。いや、自分はそんなヘロデ王に対立する気なんかないのだ。ただ困っている人たちを助けたいだけなんだ。そう言って言い逃れをしているようにはとても見えないんですね。むしろ、より根本的にイエス様はどういう道を行こうとされているのか、そのことがここには表されています。ここで悪霊を追い出し、病気を癒し、そういうことが言われておりますが、それはただ何か困っている人たちのことを助けたいだけなんだ。そういうことを言っているわけではないのです。もちろん、助けを必要としている人たちを救うということは大切なことですし、イエス様もそういうことは大事にされておりましたが、でもそれは、ただそういう人たちだけの話ではない。もっと深く、もっと広く、罪の力に、悪の力に囚われてしまっている人間そのものを救い出すという、救い主としての働きを、これは指し示した言葉です。そういう意味で使っておられるのです。ですからそれはこの後に来る三日目に全てを終えると言われる言葉によりはっきりと表されているんですね。この言い方、聖書では三日目に全てを終える、こういう言い方はやはりイエス様がやがて十字架につけられ、三日目に復活されて、その救いの御業を、私たちを救う救いの御業をすべて完全に実現される、成し遂げられる、そういう意味合いを持って参ります。あの十字架を通して、イエス様は人間を捕らえてしまっている罪の力から人を救い出す、その救いの御業を成し遂げてくださる。そして三日目に、 復活をされて、その救いを通してもたらせる新しい命を私たちに明らかにしてくださる。十字架と復活の御業をイエス様はすでにここで見つめています。しかもそれを必ず成し遂げる。どんな妨げがあろうとも、それを成し遂げるという決意が示されております。で、そのことは続く33節でも、やはり触れられているのです。私は今日も明日も、その次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。そもそも話の始まりは、ヘロデがあなたを殺そうとしている。ここを立ち去ったらいい。逃れたらいい。そういうファリサイ派の人たちの言葉にありました。そういうアドバイスにありました。生身の人間であるならば、イエス様も私たちと同じ生身の人間となられたのです。生身の人間であれば、自分の身の安全を考えることは当然のことです。ある意味ファリサイ派のアドバイスも心を動かすものがあったかもしれない。イエス様にしても、自分の命を守ることを第一にしたい思いがなかったとは言えないはずなんです。しかし、それを乗り越えるようにして、イエス様は言われます。自分の道を進まねばならない。私は自分の道を進まねばならない。この進まねばならないという言い方は、まあ、聖書特有の父なる神様の御心だ。それを示す言葉です。イエス様ご自身が自分がとにかくこうしたいんだ。そういう自分の思いにこだわっている。そういう言い方ではありません。イエス様をこの世に送られた父なる神様。イエス様が救い主として、イエス様をこの世に送られた、その父なる神様ご自身の御心がここにはある。そしてそれは明らかに、エルサレムで死ぬということ、つまり十字架でご自分を捧げるというイエス様の道と結びついてまいります。自分の思いではなくて、どんなにそれが厳しい、険しい道であったとしても、自分を使わされた父なる神の御心に従って、父なる神が定められたその道を変わることなく進んで行かなければならない。ご自分の歩むべき道として進んで行かなければならない。その決断をイエス様はここでもこのように明らかにしておられる。すでにこの時にイエス様は十字架の道を見つめておられるのです。そして、どんな誘惑があったとしても、それを乗り越えながら、いや、神様によって乗り越えさせられながら歩もうと決断しておられるのです。ただ、まあ、もう最後にしたいと思いますが、このようなイエス様の御心について、それでは人々は、また私たちは分かっているのでしょうか。イエス様はこのように私たちを救うために十字架の道へと向かわれる、その決断をされた。そして実際にその救いの御業をご自分の命をかけて成し遂げようとされた。いや、実際にそうしておられる。本当にそれは自分たちにとって救いである、恵みである、喜びであると言って受け入れているか。その点については、 イエス様はある意味冷静に私たちを見ておられます。まあ、今日の34節で、ある意味イエス様としてはご自分の感情をあらわにするように嘆いておられます。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。エルサレムの人々は、このイエス様の御心が、神の救いの御心がわからなかったんです。まあ、メンドリがヒナを羽の下に集めて守る。これは、まあ、詩編にもしばしば出てくるんですが、神様がご自分お作りになった私たち人間を本当に守ってくださる。どんな罪からも、どんな悪からも救い出して、ご自分の恵みの中に守っていて、確保していてくださる。そういう信仰を表す言葉です。で、そのようにイエス様は、ご自分の命を十字架に捧げることを通して、罪に陥ってしまった、また罪に囚われてしまった私たちを、ヒナのその羽のもとにもう一度集めようとしてくださっている。でも、お前たちは応じようとしなかった。エルサレムの人たちはそれを受け入れることができなかった。いや、受け入れないどころか。むしろはっきりと拒んでイエス様を十字架につけてしまったのです。もちろんそれはエルサレムの2000年前のエルサレムの人たちだけの話ではありません。私たちもやはりイエス様の道がわからないのです。イエス様が私たちをその羽の下に集めてくださろうとしているのにわからない。それに身を任せることができない。迷い、混んだ道を行ってしまう。自分の道に固くまにとどまってしまう。そういう罪の中に、不信仰の中に私たちはあるのです。でも大切なことは、そういう不信仰な私たち、私たちの頑なな心にもイエス様は妨げられないということです。三日目に全てを終える。私は自分の道を進まなければならない。それは何としても神様の定めた救いの御業を私は成し遂げる。そういう決断です。そしてそれは私たちの無理解、私たちの不信仰な心さえイエス様ご自身が十字架の上で身に負ってくださり、乗り越えてくださり、私たちをその救いの中に招いてくださるという決断でもあるのです。私たち自身は心固くなで鈍いもの、神の愛を理解できないもの、そして拒んでしまうものです。そのことをイエス様も嘆かれる。でも嘆いておしまいではない。もうダメだと切り捨てるのではない。そういう中でイエス様は、そうであるからこそイエス様は、昨日、今日も明日も、その次の日もご自分の道を歩んでくださり、私たちの救いを成し遂げてくださる。そして私たちの不信仰さえ、信じようとしない私たちの弱い心さえ乗り越えて、十字架と復活を通して、私たちを神の救いの中に必ず招いてくださる。 めんどりが羽をひなの上に広げるように、ひなをその羽の下に集めるように、必ず神はイエス様を通して私たちをその救いの中に集めようとしておられる、その決断を私たちにここで語っておられるのです。レントの季節にあって、忙しい季節ではありますが、しかし私たちは折に触れて、特に御言葉に触れるときに、自分の中の固くなさ、鈍い心、不信仰な心に気づかされます。しかしそうであるからこそ、私たちはイエス様が見つめておられた道、そして父なる神に従って進んでいってくださった、成し遂げてくださったその救いの道に改めて立ち返りたい、そしてそこに思いを注いで参りたいと思います。イエス様が歩まれた道をその後に従っていけるように、必要な知恵と勇気と信仰とを与えてくださるように、悔い改めつつ祈って参りたいと思います。イエス様ご自身がその真実な御心を持って招いていてくださる、そのイエス様に私たちは答えていくことを学んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、レントの季節にあって、どんな状況の中でも十字架と復活に向かって私たちの救いのために歩み通してくださったその主イエスの道筋を私たちに改めて示してくださったことを感謝をいたします。私たちは誠に心固くななもの、そして信ずることのできない弱いもの、罪深いものに他ならないことを覚えます。しかしそれをもあなたは十字架を通してになってくださって、私たちをその御翼のもとに、救いのもとに招いてくださっていることを信じて感謝をいたします。どうかあなたの御心のもとに立ち返らせてください。このレントの季節こそあなたの救いのもとに、恵みのもとに私たちが行こうことを少しでも学んでいくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。